こんにちは。マントラヨガミラクル瞑想ファシリテーターミュージシャンのアウドミリです。ここのところずっと宇宙人の話をしていますが、今回もその続きをしていきたいと思います。今回は、Unacknowledged 非認可の世界と言われているその映画ですね、スティーブン・グリア博士が作った映画を見ての感想も含めたお話を、宇宙人の話ですね。このスティーブン・グリア博士というのは、ドクターでもあるんですけれども、アメリカ人ですね。そしてあの2001年の5月に宇宙人の存在を、宇宙人というのはいるということで、こう政府に情報公開をもっとしてくれというふうにこう求めた記者会見を2001年の5月に行ったんですね。でその時に宇宙人がいるという目撃者の証言、いろいろなこう元政府高官とか退役軍人とかね、こう飛行機とか乗ってるといっぱい UFO を見たりしたんだと思うんですよ。でそういう証人の人たちとともに記者会見を行ったこうディスクロージャープロジェクトというのがあります。その記者会見が始まりだったんですけれども、その後スティーブン・グリア博士は、宇宙人ディスクロージャーの世界では第一人者でとても有名な方ですね。でその方が一作目に作った映画がシリウスという映画で、その映画は今はあの YouTube で無料で見ることができるっていうのを最近知りました。後であのリンクを貼っておくので、よかったら無料で字幕、日本語の字幕で見れますので見てみてください。そしてこのグリア博士の2作目の映画が2017年に公開された映画で、非認可の世界という Unacknowledged っていう映画ですね。でそれを最近こう iTunes でレンタル500円で見たんですけれども、その感想も含め今日はそのお話をしていきたいと思います。どこの情報も宇宙人のお話の中で共通して話されている大事な質問というのは、良い宇宙人ということにフォーカスして話をしていきますけれども、良い宇宙人は何をしにこの地球に訪れているのかというと、その大きな理由は、私たちが特にこう核を持ち始めたんですね、やっぱ地球人が。で核実験をしたりして、もう使える段階にあると、そういうことに対してすごくこう心配をしていると、それはそのもし核を使ったら宇宙的な悪影響があるんですね。あるいは核実験でも今やっていることが宇宙的なレベルで、宇宙船と言われているものとか、あの UFO のコミュニケーションにおいても電波障害みたいなことがあるようなんですよ。だからそういう意味で、あるいは地球は今までその2回その自分たちを、人間をこう滅ぼしたと言われているんですね、こう核のようなもので。で前回がアトランティス、その前がレムリア時代と言われていて、今回3回目のこのチャレンジということなんですけど、またこう自分たちをやはりこう自滅させてしまうような可能性もなくはないということで、そっちの方に行かないようにというか、今回はそのもうそちらの選択肢はほぼないと言われていますね。だからそういう意味で、映画の中で話されていたのは、ですからこう宇宙人は何しに来ているのかというと、それは大事な質問で、それは核ミサイルとか核実験から起こるこう核汚染ですね、地球の、それを汚染をできるだけ除去している、あるいはその急にとんでもないこう核を使い始めているようなことが起こらないように監視しているということだと言われています。そしてこの宇宙人のことを話す上で、もう一つの大きな質問は、宇宙、なぜ世界の政府たちは宇宙人の存在、良い宇宙人の存在なのに、それをこう隠したいと思っているのかということですね。それを考えるのがとても大事ですね。その理由はもちろんですね、もし良い宇宙人との関係、友好関係が始まってしまうと、 宇宙人との関係が始まるイコールフリーエネルギーのテクノロジーが、まあ、公開されてしまう可能性が非常に高いということにつながるんですね。でそうすると今現状こう石油とかオイルですね、まあ、石油を使ってエネルギー、まあ、戦争も含めですねエネルギー支配がこの世界だと思うんですけども、そうするとそのシステムが大きくこうもう成り立たなくなってくるので変わらざるを得なくなると、そうするとお金のシステムも変わってしまう。まあフリーでエネルギーが使えるようになればそんなにお金もかからなくなって、人工 AI に労働させてエネルギーはほぼフリーですから、本当にお金のシステムも大きく変わってお金がそんなにいらなくなる社会になり得るっていうことが現実的に可能なんですね。ですから今支配している支配者層、まあ、ディープステートとかカバールとか呼ばれてますけれども、そういう人たちは、まあ、その支配がもうできなくなってしまうので、それを起こしたくないんですね。ですからその宇宙人の情報はこうトップシークレットとしてずっと扱われて隠されてきて、そういうあの地球人もフリーエネルギーのテクノロジーをこう発明している人はたくさんいるんですけれども、そういう人たちの活動が本当にこう抑圧されたり、その人たちの存在が消されたりとかね、そういうことも本当に怖いんですけれども実際には起こっているというのが真実のようです。もう一つのこの映画の中での大きなメッセージは、ですから政府のそういう支配者層たちは悪い宇宙人のイメージをわざと演出している、作っていて人々を怖がらせて、そして宇宙人との興味を失わせるためにそういうイメージ操作をたくさんしているということです。それがとても私たちの心をオープンにしないで、でそういうことが起こりづらくなるんですね。まあ本当にそれが良い宇宙人がいるんだったら本当に出てきてほしいっていうふうに思うのが普通だと思うんですね。ですけれども怖い、誘拐されたとかそういう話をたくさんこうして、怖がらせて、そういうふうにリクエストさせないようにしているということだと思うんですね。まあ本当にそういうその世界的な戦争も絡んだ、大きなお金も絡んだ、そういうシステムがこう維持できるかできないかっていう話なので、本当に死活問題としてそのディープステートたちも必死でそういうものを維持しようとしているっていうことだと思うんですね。まあ、ですから逆にそちら側のシステムから新しいシステムに今変わろうとしていると言われているので、変わるためにはそういう本当の良い情報、良い宇宙人の情報とかそういうものにもう少し関心を持っていって興味を持っていく、そういうイメージ操作に騙されないでいくっていうことが大事だっていうことを映画の中でも言っていましたね。まあ、実際には前回からずっと言われてますけれども、その映画でいろいろな映画でも巷でも言われてますけれども、近い将来、まあそのいつかっていうのは誰も言えないと思うんですけども、早ければ本当に今年を含め数年以内に宇宙人のディスクロージャー公開が起こる、公開コンタクトが起こるのではないか、正式なですねこうオフィシャルなコンタクトが起こるのではないかなっていうふうに言われています。で先ほども言いましたけれども、なぜそのこうやり取り攻防が起こってるんですね。宇宙人の公開をしたい、新しいもの、新しい世界を作っていきたい新しいグループと、あと古いその古ぼけた戦争とかエネルギー支配のシステムを維持したい人たちとの攻防がずっと行われていますけれども、それはなぜそういった戦いがあるのかといえば、やはりそのフリーエネルギーの公開と宇宙人の公開がセットになってるからなんですね。だからそれを宇宙人っていうと、なんかただの国境一部の興味がある人がこうマニアとして話すような話 っていうふうにくくられて終わってしまうんですけども、そうではなくて、現実的に私たちの生活が変わる可能性としての宇宙人の話があるということを本当にこう理解しておくことがすごい大事なことだと思います。で、エネルギーのシステムが変わればお金のシステムが変わって、私たちの 今の本当にお金っていう、お金にこう牛耳られてるような生活、そしてそれを成り立たせていくのも大変なこう状態とかを、でそのためにお金のためにやりたくないこう汚職とかね、そういうものも見て見ぬふりをする、まあ、例えば不正選挙とかっていうのもあると言われてますけれども、不正選挙をこう支持している支配者層も悪いとは思いますが、それをお金をもらって協力している人たちも悪いと思うんですね。でもそれはノーと言えないのは、やはりお金のために悪いと分かっていても、やりたくないと思っていても、お金のためにやらざるを得ないと思ってやってしまっている、協力してしまっているということだと思うんですね。ですからそういうことをやっぱり少しずつやめていかなきゃいけないのではないかなというふうに思います。でもう一つ、映画の中で言われている大事なメッセージは、その支配者層たちはこの今の支配している世界を維持したいので、最終的にどんなことでもやると思うんですね。そしていろいろなテロとか、テロの脅威とか、いろいろなものを使って演出してますけども、最後の砦として使おうとしているのは、悪い宇宙人をわざと作って、その宇宙船 UFO のこう見かけに似たものは作ることができるんですね。このその地球製の UFO を作ることができます。まあ実際にはそんなにこう早く飛んだりはできないと思うんですけども、見かけだけ似たようなものを作れますので、そのことによって偽の宇宙人を演出して、偽の悪い宇宙人が地球にやってきて悪いことをしようとしているっていう演出をして、そしてその良い宇宙人のディスクロージャーを阻止するという、そういうことが仕掛けられる可能性が十分にあるから注意してほしいということを、映画の中で大きなメッセージとしてグリー博士が言っておりました。ですから悪い宇宙人にの話とか、そういうものにこうあまりフォーカスしすぎないっていうことがすごい大事だと思うんですね。まあ、もちろんあの誘拐とかそういう話を聞けば怖いですけれども、まあこれはあのスピリチュアルなマスターたちが言ってますが、その宇宙人もあるいは悪霊も私たちの自由意志を犯して、その乗っ取ることは基本的にはできないんですね。ですからその私たちがはっきりと、もし悪い存在と何らかのコンタクトを感じたら、まあ、あなたたちには用がないですから、あっちに行ってくださいというふうにはっきり言うってことですね。まあ、お前には用はないから、もうあっち行けというふうにはっきりと意思表示をすればいいということですね。まあ、シールド、こうプロテクションの守りの、こう守られている、神聖なものに守られているというシールドを自分でイメージして、イメージしていけば、そういうものからこうアタックされないことは可能だと思うんです。私たちは十分にそういう力を持っているんですね、実際に。ですけれども、やはりこう疲れていたりして、あるいは思考がネガティブな方にあったりすると、やはりその隙を狙って、何らかそういうそのエネルギーの低い状態が、そういった低いエネルギー恐怖とかに支配されてたりとか、そうするとそういうエネルギーを引き寄せやすくなってしまうということで、ですから大事なのは自分ができるだけ幸せでいることですね。そしてできるだけその良いエネルギー、高い意識を保っているように、健康的な、まあ、それには自分をこうもっと自分のを大事にするということですね。自分を甘やかすという意味ではなくて、自分を大事にして、自分の本当のこう思いとか喜び、 人生を喜んで生きていくこととかを大事にしていくこと、そういうことをもっと許していくことですね。甘やかすこととは違うんですけれども、本当にですけれども、多くの人は自分に鞭を打ちすぎる人が多いような気がするんですね、特に日本人は。ですから自分をもっと大事にして、自分ができるだけ楽しめる、喜べるような人生を自分にちゃんと与えていく、まあ、日々でもちょっとしたこうご褒美とかね、褒めてあげるとか、自分自身をですね、そういったことをこう意識してやっていくっていうことが大事なのではないかなと思います。まあ、前回の映画のアボブマジェスティックの映画でも言ってましたけれども、ですから私たちがこういった新しい開かれた世界に移行する上で、私たちができる大事なことは自分の意識を進化させる、拡大させていくことだと言ってました。まあ、じゃあ意識の進化とか拡大は実際にはどういうことなのかというと、まあこう自分の人生生きている中で、そのドラマにあまりはまりすぎない、一喜一憂しすぎないということを言われてます。まあ、そのいろいろなこと、良くないこともいいこともいろいろ起こってきますけれども、あんまりそこに執着しすぎてしまうと、一喜一憂してもうそれだけでエネルギーがもう取られてしまうんですね。ですからもっとこう達観した意識、あるいは自分の人生は自分の意識が作り出してるから、そのどんな出来事が起こってもあんまりこう深く気にしすぎないようにすれば、まあ、たとえ悪いことが、良くないことが起こったとしても、まあ、あまり気にしすぎないでこう受け流していくというか、そして良いこともそんなにこう執着しないで、ああ良かったなということで流れていく、そういうこう達観しているような少し意識を持つことが意識の進化の始まりなのではないかなと思います。まあ、その上で瞑想をしていくことはとても有効だと思われます。まあ、5分とか10分でもいいので呼吸を観察していく瞑想をやっていく、あるいはミラクル瞑想をやっていくでもいいと思いますし、まあ、ミラクル瞑想は音楽を使って、音楽を聴いて瞑想していくものなんですけども、まあ、そういうことをやってみてもいいのではないかなと思います。まあ、大事なのはその良くないことが起こった時にでも、それにフォーカスし続けてしまうのは自分なんですね。ですからそのフォーカスし続けないで受け流して、もう手放して捨ててしまって、忘れてしまうという、そしていいことにできるだけフォーカスして、まあ、そうは言っても私も含めできない時はありますね。本当にネガティブな思考にはまって全くみたいにこう反応して、不満になったり、まあ、怒ってしまうこともあると思うんですけども、みんなね、誰でも。でもできるだけ意識を進化させていくっていうのは、そういうその反応からできるだけ気づきを持って、そのできるだけその反応から離れていくっていうことの訓練がいかにできるかということだと思うので、まあ良くないことが仮に起こった時に、ああいい訓練だなということで、達観するいい訓練が始まっているなということでこう受け流していくっていうような、まあ、そういう考えは非常に大事なのではないかなと。あ、またなんか嫌なことが起こってしまったってこう気にしすぎるんじゃなくて、あ、またなんか変なことがやってきたなと、まあ、これをどうやって早くポイッとこう手放すことができるかっていうゲームをやってるんだなぐらいな感覚で入れたら本当はいいのではないかなと思います。ということで、まあ、どの映画もやはり大事なことは、これからその宇宙人が、良い宇宙人が公開されるということは、私たちにとっても本当にこう良い人生、良い生活、良い世界が本当に意味で始まっていくということの始まりだということをメッセージされています。ですからそういう意味で、少しそういう情報に耳をどんどん傾けていかれたらいいのではないかなと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。今日もどうぞ素敵な楽しい一日をお過ごしください。もし少し嫌なことがあっても、できるだけスルーして、どんどん自分を大事にして楽しく過ごしていってください。ではありがとうございました。